私が、聖書を手に取り、学ぶようになったのは20歳ぐらいでございました。その頃東京にいたわけですけども、その頃好きな女の子がおりまして、ドキドキしながら手紙を、書いて、告白っていうか告るっていうんですか、したわけです。あなたのことが、好きですと、初めてラブレーターをですね、書いたわけであります。同じ高校を卒業した同級生でございました。あなたのことが好きですと書いて、送ったわけです。二十歳の時です。返事がすぐに返ってきました。ドキドキしながら封を切って開けたら、こんな風に書いてあったんです。なぜそれを早く言ってくれなかったの。この春私は結婚します。早くって言ったって二十歳ですから、それで、川原君の恋は桜のように散っていったわけであります。聖書をですね、読んでおりましたので、一生懸命に読んでた。そしてこれなんてすごい本なんだろう。そこで私はしつこい、ちょっとしつこいところがあって、その振られた相手、もうすでに人妻となったその人に、また手紙と今度は聖書を一緒に送ってこう書いたわけ。この聖書をぜひ読んでください。そしてあなたの人生にそれを役立ててください。書いて送った。するとまた手紙が来た。こう書いてありました。ありがとうございました。読ませていただきます。川原君がここを読めと言ったイエス様のところをずっと最初から読みました。わかるところと全くわからないところ、そりゃそうですよね、わからないところがありましたが、ただどうしても気になる、何を言ってるんだろうと非常に気になる、引っかかる場所が一箇所あります。それはあのマタイ伝の20章のブドウ園の例え話です。あれ何を言ってるんですか。そういう返事が来たわけであります。そういうわけで私にとってこのブドウ園の例え話というのは多少因縁の残るですね、例え話であります。今日は皆さんと一緒にですね、この例え話を、少し考えていきたいと思います。司会者の方が読み、そして子どもたちにも絵で説明しましたのでお分かりになったと思います。皆さんはこの話を読んで、読んだ後どんな気持ちになるでしょうか。読み終わった後、皆さんの心の中に漂ってくる思いを大事にしていただきたいと思います。そして次のように考えていただきたいと思います。ここに登場人物が何人か登場します。ご主人様、朝6時から来た朝から男、そして5時からやっと来た5時から男。この登場人物の中であなたは誰の気持ちが一番理解できますか。そしてもう一つ、次のことも考えてください。この登場人物の中で自分と一番近い人は誰ですか。あなたに一番似ている人はこの3人の中で誰ですか。とにかくこれは読んでいてですね、首をかしげるところがかなりあるお話であります。まずこのブドウ園のご主人様はなぜそんなに人を雇うのに熱心なのでしょうか。夜明け前、9時、12時、3時、そしてなんと仕事終了する前の1時間前、非常に熱心に人を集めようとします。何を目的に。そして読む私たちを一番驚かせるのはあの問題です。つまり朝から12時間も働いた、12時間も働いたあの男の人と1時間しか働かなかった人がなぜ同額の賃金なんでしょうか。そんなことをしたら、会社の経営も病院の経営も、そんなことをしたらですね、賃金紛争が巻き起こって朝からの男の人は激しいストライクに突入すると思うのであります。そしてわからない行動といえば、それは ご主人様のお金の賃金の支払い方、つまりあの順番であります。5時から男から支払って、12時間働いた朝から男に支払ってまいります。そんなことをしたら当然朝から男は、5時から男の給料袋を覗き込むと思います。先ほど申しましたように、あの人は1時間しか働かなかったのに1万円。すると、12時間働いた私はと期待しない方がおかしいと思うのであります。このように、イエス様のこのブドウ園の例え話には、読む私たちを何とも言えない引っかかりと疑問を湧き起こさせる物語であります。イエス様は何を伝えようとしておられるんでしょうか。30年前に私は彼女にですね、それを伝えられませんでした。ここに登場するブドウ園の収穫というのは、ユダヤの地方では8月から9月の期間にですね、ブドウの収穫の季節があるそうです。日本のブドウというのは棚にこうわーっとこうなっていますけれども、ユダヤのブドウはまるでスイカのように広い広大な地面の上にですね、片っ端からこうやって置いてある、そういう感じだそうです。ですからこの8月から9月のだいたい30日間は照りつける太陽の下で、まるでフライパンの上に置かれているようだというふうに表現されています。そのような暑さであります。9月が来れば雨が降ります。勝負は30日間。この30日間で広大な畑にですね、もう猫の手も借りたいほどのですね、もう本当に忙しい仕事が始まるのであります。11節、12節に、朝から男の不平が書いてあります。こうです。最後に来たこの5時からの男は1時間しか働きませんでした。丸1日、暑さの中辛抱して働いた私たちと、あの五時の男と同じ扱いをされるんですか。この気持ちとってもよくわかります。人間というのはどうでしょうか。どこかで私が一番頑張っているってどこかで思ってる。俺が一番忍耐してて辛抱してるんだ。私がこの家庭を守るために一番努力してるんだ。私のこの頑張りで持ってるんだ。私の頑張りでここまでやってこられたんだ。こういう思いをこの例え話はがっかりさせるのであります。12時間も働いた彼はですね、こう言っています。ご主人様、それはないでしょ。あの5時から男と私が同じですか。これどういうことですか。汗水流して真っ黒になって12時間も働いたこの私とさっき来て働いたんだか働いたかないんだかどっかよく分かんないあの男と同じ、それはないでしょ。私の立場、私の努力はどうなるんですか。私のあの頑張ったことはこの程度の評価ですか。はっきり言って騙されたような気がします。こんな取り扱い方は納得できません。大体、ご主人様、一番最初にあなたに答えたのは私でしょ。意味がなかったって言うんですか。正しく評価してください。なんで、そこまで書いてないんですけども、私はわかるわけですね。もう本当に彼の気持ちが一番よくわかります。この平等のような不平等のような話は何なんでしょうか。実はこういう心がもやもやっとするですね、ことは私たちの周囲に起こります。一つ例を、身近な例をですね、挙げてお話したいと思います。例えばの話です。例えば有野台の町内会長さんが回覧板を持ってまいります。皆さんのところに来週日曜日10時から11時半まで1時間半町 町内の一斉ドブ掃除をいたします。各家庭から一人出してください。あ、でも日曜日10時ボツボツと集まる、たくさんの人たちが集まる。町内会長さんが言うわけです。それじゃあ皆さんよろしくお願いしますって。最初はちょっと嫌だったけども、一生懸命働いて真っ黒になってドブが全部黄色になって、綺麗になった、ね、11時半になった。お疲れ様でしたってみんな帰ろうとした時に、町内会長さんがここで言うわけなんです。皆さん、ちょっとすいません。何ですか、またちょっとすいません、公民館ちょっと集会所にちょっとだけ集まってください。何ですか、ちょっとだけです。でみんながブーブー言いながら、この、公民館のドアをパッと開くと、みんなびっくり、お寿司がパーッと並べて、注文したお寿司がですね、小竹梅じゃないですよ、梅じゃなくて、竹じゃなくて松、もう見事なお寿司。これどうしたんですか会長さんっていうと、会長さんが言うわけです。宝くじに当たった、もういつも世話になってるから、君たちに、あなたたちにね、食べてもらおう。会長さん嫌ですよって言いながらみんな上がって、そしていい会長さんだなと思って、こうやってって食べ始めるわけです。みんな幸せな気分。そこのところに誰かがやってきた。ガラッと開けるとタオル巻いたおじさんが、え、12時からじゃなかったんですかって来る。いや、10時からです。町内会長さんが、よく来てくれたね、上がって、今みんな食べてるんだ、君も食べて。っていうのに町内会長さんが手を引っ張って上がって、なんと食べるんです。すいませんね会長さんがお茶どうぞ一杯言うわけです。さあ皆さんは、この食事に来た、食事時に来たこの男の人についてどう思いますか。皆さんはどうぞ一杯って彼のところに行きますか。遅れてほとんど仕事の終わり頃にやってきて、しかも何の遠慮もせずに寿司頬張るこの男の人をどう思いますか。そしてもう一つ、遅れてやってきたこの男性を心よく迎えて、どうぞどうぞよく来たねって喜んでいる町内会長さんをどう思いますか。例え話が極端だって言われるか分かりませんけれども、こういうふうに実は同じようなことを形に変えて、私たちの生活の中で、そして仕事場で、こういうことは起こるのであります。私はこの例え話を、このブドウ園の例え話を読んでふと思ったことがあります。それはこのブドウ園のご主人様は相当な金持ちだということです。だってこのご主人様、経営者にとって利益のことをこれっぽっちも考えておりません。会社の利益のことをもし考えていたら、こんな賃金の支払い方をしません。こんな賃金の払い方をしていたら、収支のバランスが壊れてガタガタになって経営に響いてきます。でも、このご主人様がそのような支払い方をできるということは、彼はびくともしない相当なお金持ちであります。ご主人が自分のことを自己紹介する言葉の中に、自分のしたいようにしたいことができると言っています。自分がしたいようにできる力と財源を持ったご主人様、イエス・キリストは、このご主人様は天の神様を表している。天の誠の神様は、このようなブドウ園の主人のような人で、主人のような判断をされる方だと言ってるわけです。まさしく神様だけが自分のしたいことを、その何の妨げもなくおできになる唯一の方であるわけであります。こんなに短い例え話を読んでいると、私は2種類の人生が この中に表現されているんだと思うのであります。長い人生を過ぎてきた二人の人の思いがこの中に書かれています。二種類の思いというのは A、 こういう人生 A、 ああ、私のこれまでの人生は何だったんだろうと、あんなにこんなに一生懸命頑張ったのに努力したのに、手の中を見るとこれだけのものしか手に入れることができなかった。運が悪いのか、生き方が下手なのか、政治が悪いのか、あんなに頑張ったんだからもっとたくさんのものを得られると思っていたが、期待外れだった人生は、これ A。 B はこうです。ああ、私のこれまでの人生、私はそんなに努力したとは思えないし、人が言うほど真面目で頑張った人生でもなかった、あんまり誠実でもなかったような気がする。でもそれにもかかわらず、過分の私の力をはるかに超えたものが与えられたような人生だったような気がする。感謝だ。いかがでしょうか。皆さんは A と B どちらの心境でしょうか。いかがでしょうか。 A はこんなにあんなに頑張ったのにこの努力が認められなかった。 B はこんなに与えられたけれどもそれをもらえるような生き方正直していなかった。正直言って A は自分は自分の頑張りに相当するようなものを与えられていない。受けるべき評価を受けていない。人生不公平。 B はこんなものをいただける生き方働きしてないのに、なんか申し訳ないような気がする。感謝だ、ラッキーだ。 A と B どちらが皆さんに似てますでしょうか。あの大企業家である松下幸之助さんにはたくさんのいろんなお話があります。松下幸之助さん、そうです、今のパナソニックの前のナショナルの会社をですね、起こした人です。彼が成功したので、入社を希望する学生が大学から高校からどんどん面接にやってきた。最初松下さんは社長なんですけど、自らその面接に立ち会ったというんです。そして面接の最後に松下さんはたった一つだけ彼らに質問したそうです。有名な質問です。その質問はこういう質問、入りたいと思っていた学生に、あなたは自分を運のいい人間だと思いますか。人生振り返ってあなたは運が悪い人間だったとどちらですか。こういう質問した。その時に、私は運がいいラッキーな人間だったっていう人はもう誰でも試験も悪くても全部入れた。ところが私の今まで人生はついてなかった、もう本当に運の悪い人生だったっていう人はどんな大学を出ても入れなかったんです。後でどうしてあんな質問したんですか松下さん。それに答えて松下さんはこうおっしゃってます。私が知りたかったのは彼らが自分の人生を今どういうふうに受け入れているか、それを知りたかった。皆さんいかがでしょうか。皆さんはどうでしょうか。あなたは一言で運のいい人間ですか。そりゃ今までいろんなことがたくさんあった。情けないことや思い通りにいかないことや、なすことや、やることをもうガタガタで、にもかかわらずそれでも 私はやっぱり運が良かったと実は言えるんです。それは心配事満載で運転しているようなトラックです。私たちはそれでもその旅ごとに支えられ守られて振り返れば、ああ決してこれは私の努力や頑張りでやってこられたんではなかったとだんだん気づいていくのであります。ある人はこう言います。人生なんていうのはやり遂げた量、どれだけよりやり遂げたかの結果と数で決まるんだ。人生は2つしかない、失敗と成功。こういうふうにおっしゃる方がいらっしゃいます。そうかもしれません。でも私はこのイエス様の例え話を読んでいるうちに、人生どれだけやり遂げたなんていうことよりも、実はもっと大きいことが、大切なことがあるんじゃないかと思ってきました。それは生まれさせてくださってありがたい、命が与えられてここまでやってこられたということです。人生という畑、人生というブドウ園で働かせていただいているということ、もうこれだけでも十分なことではないでしょうか。畑の中でいくつブドウを収穫したか、そんなことよりももっと大きいことが実はあるような気がいたします。ブドウ園の主人は何回も何回も声をかけてくださって、うちで働かないか、ここに来ないかって言います。何にもできない私たちを、そのように神様が私たちを招いてくださいます。さて最後に、一言もこの聖書の中に書いてありませんけれども、この例え話を読んでいくと、この中から漂ってくる大きな喜びが感じられるわけです。それはもちろん、5時から1時間しか働かなかった、そして1万円をもらった、あの5時から男であります。彼の喜び、驚きは聖書には書かれていません。でも、漂ってくるわけです。彼は、自分を雇ってくれる人は、誰もいませんでした。1日に4回面接を受けたんですけども、断られました。彼は夕方、つまり人生の終わりの頃、いらないもののように一人残されたのであります。誰も相手にしませんでした。それなのに、あのご主人様が声をかけて、働くチャンスが与えられた。彼は本当にありがたかった。そしてその日の終わりに、受け取った給料袋を見たら、もう一回驚いた。彼は、この金額の働きをしていないということを彼が一番分かっていたわけです。ね。五時っていうのは、もう他の労働者が、桑や釜を洗いして、帰り支度をしている時です。十分も働かなかったか分かんない。それなのに、あのご主人様は、くださった。ありがたくてありがたくて涙がこぼれたと思います。そして次の日から、彼の働きが、どんな働き方をするかが私は見えるような思いがするわけです。このご主人様はご自分を指して、私は気前の良いものだって言います。良い言葉だと思います。神様は恵み深くて、神様は愛のお方だ。聖書はよく言います。別な表現で言えば、別な分かりやすい言葉で言えば、もっと砕けた言葉で言えば、神様は気前の良い神様です。実に私たちに対して気前の良いお方であります。私たちはまさにこの神様の気前良さ、神様の気前良さによって生かされて、そして救われていくんです。聖書を読んでいくと、どれだけ気前の良い方か、罪を許し、永遠の命を賜ってくださる。それが分かってくるわけです。最後に言って2回目言いました。私、この3月まで、鹿児島県のですね、教会にいたわけです。 5年前鹿児島に引っ越していった時、河原先生、教会の牧師と園長先生お願いします、幼稚園の園長先生、やったと思いましたけども、働いてみたらああっていう時もありました。あ、ちょっと違いますかね。 すごい大変、みんな一生懸命武道園で働いてるみたいに一生懸命働く。そして去年の8月7月夏休みの前ね、鹿児島の夏、もう炎天下、フライパンの上、桜島から灰が降る、ね、で先生たちはお疲れ様って田舎に帰る、有野台に帰る、ね、一人残されるわけです。その時に園長先生、何ですかって、あの幼稚園 あの園庭にある遊具ちょっとサビが来ましたね、どうしましょうかねっていうわけですよ。遊具っていうのはブランコだとか滑り台だとか運転だとかいっぱいあるわけです。サビが来たとか言うわけで、私引っ越すと思わなかったけども、やりましょうその時僕かっこよかったと思います。私が夏休みやりますって、いいんですか任せてくださいやってた。フライパンの上ですよ、ギラギラの太陽、そして完全防具をしてグラインダーって知ってます、サビ落とし、あれからまずうーんっつって10秒で交換した。あら、まあ、これ大変だと思ってね。でも言っちゃったから、みんな9月に帰ってくるから、でグラインダーでうーんってやってたわけですよ。もうね、もう大変ですよ、滑り台からいっぱい、もうね泣きそうになっちゃった、シミが多くなった、ね、どうしようかと思った。でガーってやってたんですよ、ね、誰かが来てお疲れ様とかポカリスエットとか言えばいいですよ、感謝すれば。誰もいない、シーンとしてセミだけが鳴いてるんです。であれは錆び落とした後にペンキを塗って、そしてもう一回塗んなくちゃいけないんですよ、ね、2回目のペンキの時塗ってた、もうこれで終わりそうだっていう時に、近くの道を近くのおばあちゃんが通り、私を見て一言言った。この一言で私の不平不満パーンと消えていった。なんて言ったと思いますか。この近所のおばあちゃんが私を見て、お疲れ様、ペンキ2回目塗ってらっしゃるんですね、このおばあちゃんは1回目から私を見てた、2回目でって分かってる、もうそれで、はあ、努力や頑張りちゃんと見ていてくださる方がいらっしゃる、もうそれだけで消えていくんです。そう、懸命にやっても誤解されてしまうことっていっぱいあるわけです。でもちゃんと誰かが、私たちの努力、皆さんの涙、皆さんの汗、懸命な姿をちゃんと分かってくださる方が天にいらっしゃるんです。この結果だよ、数だよ、失敗か成功だよ、こういう世界の中に天からイエス様が舞い降りてこられて、別な価値観を私たちに与えてくださったんです。この教会は、この幼稚園は、幼稚園じゃないそう、病院は、本当にこの神様のお恵みによって支えられて守られて包まれているんです。神様のその恵みのお腹の中で私たちは仕事ができるということを感謝していきたいと思います。